金宝殿がインターネットでお送りいたします。御言葉と賛美の時間、ジーライトクルーズ。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか。ご案内は
ラジオ牧師岩間博史と
パーソナリティの上野花子でお送りします。
上野さん、いよいよクリスマスが近づいてきましたね。
そうですね。
商店街は綺麗な飾り付けやクリスマスキャロルの調べで大変な賑わいを見せています。歩いているだけでなんだかウキウキしてきますよね。
皆さん、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの上野花子です。本当に11月には街はもうすっかりクリスマスに模様替えしますから、気分もクリスマスになりますよね。でもこの原稿を書いている11月の今日はお部屋の気温が24度。体感的にはクリスマスのお話をするのは難しいですね、うん、私なんかまだタンスには半袖が少し残してあったりもします。
上野さんはサンタクロースをいつぐらいまで信じていましたか。
そうですね、いつぐらいだったかな、はっきりとは覚えていませんが、小学校に行き始めた頃はまだ信じていて、煙突はなかったんですけど、ワクワクしてお布団に入っていましたね。先生はいかがですか。
そうですね、私は小学生5年生ぐらいまで信じていたと思いますね。うちの煙突は細いのでサンタさんは通れないから窓から入ってくると思って、寒いのに窓を少し開けて布団に入った覚えがあります。そのうちサンタクロースなんていないよ、あれはお父さんがプレゼントをそっと置いていってくれているんだよと友達から言われて、ああそうなのかと妙にすんなり納得してしまいました。
すんなりそこは信じられたんですね。はい。それでもプレゼントを待つワクワクは変わらずありましたよね。
そうですね、
私は5人兄弟の長女だったので、結構長い間サンタさんは来てくれていたんですね。
うん。
大人になってもプレゼントをもらうのも楽しみですが、誰かに贈るのも好きでワクワクする季節です。それではここで今回のプログラムをご紹介しましょう。今回はクリスマスというそのものズバリのテーマでお送りします。では最初の一曲です。東健作さんでクリスマスの歌。
今年のクリスマスはいつもと違う、メリークリスマスの一言の意味知ることができたから、恋人たちは共に時を過ごし、街はイルミネーション、盛大なパレード、サンタクロース至るところ、ホームパーティーで乾杯。知られずに その意味を知るだろう。メリークリスマス、神様が人となり生まれてくれた。僕のため、君のため、僕のため、君のため、その人のバースデーを世界で祝われてる人が他にいるだろうか。私が歴史に刻まれ、確実に救われた喜びに包まれるこの日。メリークリスマス、こんなにも涙が私が生きるため生まれてくれた。
東健作さんでクリスマスの歌をお送りしました。さて岩間先生、
はい、
クリスマスはイエス・キリストがお生まれになったことを記念する日ということは今やほとんどの人がご存知なんですが、日本でクリスマスをお祝いする風習はいつ頃から始まったんでしょうか。
インターネットで調べてみると次のように書いてあります。日本で初めてのクリスマスは1552年に現在の山口県周防で宣教師たちが日本人信徒を招いてのミサであった。日本でクリスマスが受け入れられたのは1900年に明治屋が銀座に進出し、その頃からクリスマス商戦が始まったことが大きな契機であった。大正時代になると、児童向け雑誌や少女雑誌の12月号には、表紙をはじめとしてクリスマスにまつわる話や挿絵が多く導入された。1928年の朝日新聞には、クリスマスは今や日本の年中行事となり、サンタクロースは立派に日本の子供のものにと書かれるまでになっていた。昭和初期の頃、銀座、渋谷、道玄坂から浅草に至るまでの多くのカフェや喫茶店においては、クリスマス料理の献立を用意し、その店員はクリスマスの仮装をして客を迎えた。この様子を1931年、12月12日の宮古新聞は、7400余りのカフェと2500余りの喫茶店に華やかにクリスマスが訪れ、サンタじいさん大多忙を来たすと報じた。
最初のクリスマスはミサだったんですね。
そうですね。
でも、だんだんなんとか商戦とか仮装とかごちそうやケーキ、とお祝いの部分だけが残ってどんどん華やかになっていったんですね。
そうですね。
それでは続いて音楽をお聴きください。渡辺博直先生でさやかに星はきらめきです。 渡辺博直先生で、さやかに星はきらめきをお送りしました。
クリスマスは毎年12月25日と決まっていますが、そのいわれを上野さんはご存知ですか？
確かイエス・キリストの誕生日ははっきりしていないんですよね。
そうなんですね。クリスマスがイエス・キリストの誕生をお祝いする時であるということには間違いありませんが、キリストの誕生日というわけではありません。キリストの誕生日は聖書のどこにも記録として残されていないのです。この日がキリストの誕生日としてお祝いされるようになったのは、当時太陽神を崇拝していたローマで、12月25日に行われていた行事が、後にキリストの生誕祭と結びついたからと言われているんですね。
そういう経緯があったんですね。では、12月25日はキリストの誕生日と表現するよりも、キリストの降誕を喜ぶ時と表現する方がいいのですね。
そうですね。ここで宝塚栄光教会のクリスマスのコマーシャルを入れさせてください。今年もベアンテ・ボーマン先生ご夫妻をお迎えして、クリスマスチェロコンサートを行います。12月21日土曜日午後3時からです。ライブ配信も行い、YouTube にもあげますので、ご来場になれなくても見ていただくことができます。ぜひ、チェロの音色と聖書からのメッセージをお聞きください。
チェロはバイオリンの華やかさとは違って、深い、しっとりとした気分をくれる音だなと思います。ぜひお出かけくださいね。ところで、岩間先生。
はい。
当然のことながら、聖書にはキリストの降誕にまつわる記事がたくさん収められていますが、今日はその中からお話ししてください。
それでは、上野さんに聖書を読んでいただきましょう。ヨハネの福音書1章14節を読んでくださいますか？
はい、お読みいたします。ヨハネの福音書1章14節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。岩間先生にお話ししていただく前に、ここで3曲目の賛美をお送りしましょう。夏子さんで、命が生まれたをお聞きください。
今一つの
夏子さんで命が生まれたをお送りしました。では岩間先生に先ほどの聖書からお話ししていただきます。
先ほど読んでいただいた中に、言葉は人となって私たちの間に住まわれたとありますね。この言葉という語は、英語の聖書では The Word となっています。The という定冠詞がついているのは、特定のものを指していることを表しています。さらに、Word の W が大文字で書かれています。英語で文章の途中の言葉が大文字なのは、固有名詞か、あるいは神を表す言葉かのいずれかです。この場合は明らかに神を表しています。つまり、ここに出てくる言葉は、イエス・キリストのことなのです。キリストは神と等しいお方、永遠の初めからおられた神ご自身でした。そのキリストが、私たちと同じ弱い肉体をとってこの世に来られました。私たちと同じように疲れ、痛みを覚え、喉も渇き、お腹も空きました。なぜキリストは天の栄光を捨てて、父なる神のもとを離れて、わざわざ私たちと同じになられたのでしょうか。それは私たちを罪から救うためです。地面の上を、アリが餌を探して歩いています。随分先に美味しいお菓子が落ちています。アリはなかなかお菓子にたどり着けません。人間はすぐにわかっているのに、アリに教えてあげることができません。どうしたら教えてあげられるでしょうか。人間がアリになればいいのです。アリになってアリの言葉を喋ることができたら、アリにお菓子のありかを教えてあげることができるのです。神と等しいお方だったキリストは、私たちと同じ人間になってこの世に来られ、素晴らしい救いを教えてくださいました。キリストが神の栄光をそのまま持ったお姿で私たちに近づかれたなら、罪人の私たちは瞬く間に滅ぼされてしまうでしょう。しかし、私たちと同じお姿で来られましたから、私たちはそのキリストを通して、神様の祝福に近づくことができるのです。神様の祝福とは何でしょうか？罪からの救いです。キリストは33年半のご生涯の後、十字架につけられて死なれました。このイエス様の前で罪を悔い改め、十字架を信じれば、すべての罪から救われます。この救いをいただくことが祝福の始まりです。私たちのために人となって来られたイエス様のご降誕の意味をよく味わい、神様の祝福をいただいていきましょう。
岩間先生、ありがとうございました。
はい。
今日は同じお姿で来られたということが心に留まりました。自分が何かを伝えたいからと言って、そのアリや動物になれるかと言われれば到底無理です。でも神様であるイエス様が人としてこの世に来られたということは、そういうことをしてくださって、伝えてくださって、しかも罪の身代わりとなってくださったということなんですね。このクリスマス、あなたも教会のクリスマスにお出かけになり、本当の意味を聞かれませんか？あなたの心に最高のプレゼントが贈られますように。さあ、今日も終わりの時間が近づいてきました。最後の賛美です。米田浩司さんで、聖夜をお送りします。
お生まれになった。 姿をして、その瞬間に全て始まった。心静かに晴れるや晴れるや、聖なる夜、メリークリスマス、ホーチミンです。
米田博さんで聖夜をお送りしました。では皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは実にその一人子イエス・キリストを私たちのところに送ってくださるほど私たちを愛してくださいました。キリストがこの世に人となってお生まれくださったのは、私たちが罪から救われ永遠の命を持つものとなるためです。ラジオをお聞きの方々が、このキリストを信じ受け入れて、救われて、喜びと平安と希望に満ちて歩んでいかれますように。すべての方々が、今年こそ本当のクリスマスを迎えられることができますように。傷つき悩んでおられる方々に、クリスマスの慰めが与えられますように、導いてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回はいかがでしたか？私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。この放送は金峰殿からお届けしています。金峰殿とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。皆さんのお近くにも金峰殿の協力協会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金峰殿公式ホームページの協力協会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は来年1月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回のクルーズは、パーソナリティの上野花子と、
ラジオ牧師の岩間博士でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。